ゴーゴー喧騒シーズン14。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン14第4回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。7月になりました。進学を目指す喧騒の3年生は部活動を引退する時期、部活によってはすでに新体制になっている部、夏の大会終了後に引退する部など時期に違いはありますが、受験を中心とした生活が始まりますね。それでは今日もゲストをお迎えしております。今回のゲストは喧騒の現在の先生に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介をお願いいたします。
はい、相模原高校で、公民科の教員をしております、林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。公民の先生なんですね。はい、社会科の先生ですね。
そうですね、はい、免許は社会科ですけどやってるのは公民です。
公民で、はい、ですね、実は先月英語ディベート部の生徒さんに出ていただきまして、その時に顧問の先生はどんな先生ですかと伺いましたら、いや公民の先生なんですとおっしゃってて、
そうです、はい、
その顧問の先生ですね。
はい。
じゃあ今日はですね、英語ディベート部のお話ですとか、それから現在の喧騒のお話を伺わせてください。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
林先生、喧騒の先生になられて何年目でいらっしゃいますか？
もう6年終わってますね。はい、
割とじゃあ長く、
いや、まあ
そうなんですかね。
まあ、長くはないと思いますけども、うんうん、はい、
その喧騒の前はどこの先生だった
の？厚木高校というところに10年いました。
10年いらっしゃって、はい、厚木高校と喧騒とどうでしょう、雰囲気とかムードとか違うんですか？
いや、基本的には、生徒は部活と勉強一生懸命やりますので、うんうん、似てると思います。
あ、そうですか。はい、どちらも一生懸命、
はい、
喧騒は今ほぼほぼ部活動をみんなやってるんですかね？
そうですね、ほとんどの生徒さんは、まあ、何らかの部活に入って一生懸命やってると思います。
あれ絶対入らなければいけなかったんでしたっけ？
いや、そんなことないですよ。やっぱり自主的にやってると思います。
あ、そうなんですね。はい、その中で英語ディベート部の顧問なさってます。
はい、
これはどういう経緯でって言ったらおかしいですか？
これがですね、ちょっと話すと長いんですけども、
どうぞどうぞ。
全日この厚木で、はい、この PDA の英語ディベートというのを神奈川県教育委員会が、いわゆる学力重点18校というそういう、まあ、勉強できる学校に指定しまして、ある面強制で先生と生徒の研修会を開くことを決めたんですよ。今から10年前ですけども、でその時私が、まあ、全日校で、まあ、国際交流ですとか、まあ、SSH なんかをやってまして、うん、まあ校長から言われ、こういうのができたからやれと。で、私も英語の教員でもないので、ディベートとかやったことも聞いたこともないんですが、まあ、自分でちょっと勉強しまして、生徒に、まあ、これこういう感じでやってるぞと。で、その時ジャッジもやってないので、よくルールとかも分かんないんですよ。で、まあ、他校でやられてるその栄光学園の宇佐美先生ですとか、聖光学園の川野先生とお聞きして、自分で勉強して、もうとりあえず大会とか研修があるので、まあ、今とりあえず教えました。でそっから10年前から始まって、まあ、今があるみたいな感じです。
あ、じゃあもともとご自身もその英語ディベートをずっとやってきたとか、そういうことでは
ないですね。全くないですね。全くないです。
へえ。じゃあ、まあそのある意味強制的にっていうことでしたけど、喧騒のその英語ディベート部ができたのも、じゃあそんな流れの中でできたんでしょうか、やっぱり。
厚木の時には、うん、そもそも全校で18校プラスちょっとアルファでディベート関係の団体を作ったと思うんですね、他の学校でも。で厚木もできて、その時におそらく相模原でも、 やらなくちゃいけないので、その部活じゃないでしょうけども、うんうん、その時々生徒を集めていたんだと思います、で、私が喧騒に来た時は 部でも何でもないので、まあ、
そうなんですね。
で、生徒を集めて、まあ、やろうかっていう形で、来た時からやりました、でも喧騒に来たら、あのいわゆる英語を喋れる子はかなり多かったですね。
多いんですか。
全人口よりかなり多いと思いました。正直言うと。
それ英語が喋ることができる子たちがいた。
まあ、考えて喋るというか、経験的に喋れる。
今はね、小学校でも英語の授業なんてのが入ってきましたから、もう以前と比べればもちろんそういう子もいるんでしょうけど、で先生ご自身は英語はペラペラ
でした。いや、そんなことないです。あの。そうですね、まあ、大学の時ももちろん勉強しましたけども、別に英語学科ではないですが、ただあの大学 の、 あの法学部の国際関係法学科というところに行って、授業の行って我は先生が英語でやってましたよね。で、嫌いじゃないというか、英語は、勉強しましたというか、
そういうことなんですね。
ただ外国とかは行ったことないですよ。大学卒業してからですね、初めて行ったのは。
そうなんですね、じゃあ特別何かっていうことではなかったっていうことで、その、で英語ディベートなんですけどね、あの先月生徒さんたちに、ちょっとあの大会の様子を再現していただいたんですが、ものすごいスピードで意見を戦わせてびっくりいたしました。こういう力がじゃあやればできるんですね。
これがだからやればできるんです。入ってきた時はあのこの前の放送みたいにあんな早くないですよ、
ってい
うかそもそも3分は話せないですね。1分2分、まあ下手すら30秒ぐらいですので、こんだけ早く喋れるのはここ 数ヶ月で、かなり内容もありますので。
そうですよね。あの皆さん、あの英語ディベートというのは英語を喋るだけではなくて意見を戦わせるんですね、一つのテーマがあって、それをこういいという意見と、それからいやそうじゃないでしょうという意見を戦わせるということで、どちらの立場になるかというのはその大会の時にならないとわからない。
そうですね。
ですからその場で考えるわけですね。
そうですね。題が、ほぼほぼ、大会にもよりますが、15分前、とか20分前に立場が決まるんですよ、賛成派か反対か、それから題を発表されるので、いわゆる一個の事象で賛成の意見だけとか反対の意見だけを持っている生徒は苦しくなります、
そういうことですよ ね。あのこの高校生がそのディベート、英語でディベートをするというのは、その部活動ではあるんですけれども、やっぱり意味があるんじゃないかと思うんですね。 どうでしょうか。何かこう高校生がやる意義とか、理由とか。
いや、これはたくさんあると思います。まず英語を瞬時に考えて喋る能力、日本語のうちにスピーキング能力は格段に高めることができる、でプラスその題が、経済的社会的とか出ますので、普段からそういう社会的な事象に興味を持ってないと、いきなり意見が出ることできないの で、 でしかも中立で見ないといけないので、中立に物事を見るってことができるようになりますね。でこの前の生徒3人はもう結構できるので、自分からその、社会的な問題を見つけて取り組むことができてるんですよ。ところが最初はなかなかできないので、例えば私の方から提示するんですけども、やっぱり3年生とか2年生になってくると、もう自分たちで見つけてできるようになるっていう、そういう意識が高まるっていうか、そういうことは、かなり役に立つと思います。
先生はこう指導なさるんですか、こういうふうにしましょうとか。
いや、あの最初は手取り足取りですが、今年の1年生は3年生が教えてくれるので、私全くあの大丈夫なんですが、あの1年生はやっぱり基本的に30秒ぐらいしかやっぱ喋れないので、あの最初からやるしかない。
日本語でもスピーチしろって言われても、そうそう長くできないですもんね、
多分リスナーの方がこの前の生徒聞いた時に、この人たち最初から喋れるんじゃないかと思うと思うんですが、
ずっとあの英語やってきたのって聞きました。
全くそんなことです。全く普通の生徒です。全く普通の生徒ですね。で
その公立高校とその私立の学校だと、ちょっと私立の方がなんかそういう環境が整っているような気がするんですけど、そういうのはないですか、どうですか。
いや、あの私立は中高一貫が多いんですので、中高一貫の生徒、最近は 中学校大会もありますので、あの中学校からディベートやってる生徒が多くなってます。でそれがそのまま高校に上がるので、あのスタートラインが全く違います。全く違います。
そんな中でちょっと言い忘れました、県総の英語ディベート部なんですが、1月に行われました PDA 世界交流大会というところ、世界大会なんですけど、ここで準優勝という成績を収められたんですよね。
おかげさまでありがとうございます。
素晴らしいですよね。改めてご紹介しておきますが、その準優勝は3人の生徒さんが、メンバーでした。小堀遥さん、沢田紫央さん、狭間優さん、この3人が準優勝ということで素晴らしい成績でした。
ありがとうございます、
はい、
で今3年生ですけど、はい、まあ、当時というか今年の1月は2年生でしたので、もう私も正直あの、まあ、世界大会に出るだけでも結構大変なんですが、あのまあ、出て、まあ、せいぜい1勝できれば、
まあ
まあ、褒めてやろうかなと思ってたんですが、
そんなふうに思ってらした
予選を全体の2位で通過したので、
はい、
で決勝4つがいわゆる1位と4位と2位と3位がぶつかりますので、まさか予選を2位で通過できるとは思わなかったの で、
ですよね。で決勝は日本の学校同士だったんですね。
そうですね、全国大会準勝 の、うん、あのチームですので、まあ、うん、あのいわゆる中高一貫校
ですね。あ、ちょっとやられちゃったかなという感じです、で先生は、顧問の先生でいらっしゃるんですが、実はこういう、大会のジャッジっていうんですか、
はい、
審判
ジャッジです、は
い、ジャッジというんだそうですが、の、資格も持ってらっしゃるそうですね。
そうです、あの PDA っていう団体が今全国で教育委員会とそのいろいろまあ契約を結びまして、ジャッジ資格のをまあ、取らせるようにしてる感じです。で、まあ、私も9年ぐらい前ですけども、まあ、初めて、まあ、いわゆる試験が実は3つあるんですけども、3つ受かんないと受からないんです。
どういう試験があるんですか。
まずさっきの生徒みたいにスピーカーをやるわけですよ。自分が選手としてある一定レベルでやると、まあ、合格が1個もらえる。でもう1個がその筆記試験ですね。ルールとか筆記試験を書いて、まあ、それも受かれば
ジャッジとしての試験です、ね、そういう知識、はい、
でもう一個がジャッジ試験なので、まあ、例えばいろんな大会のジャッジをして、まあ、その見てる方がいて、まあ、そのジャッジ認定ルールがあって、それにのっとってやれば、まあ、一応そこで3つハンコが出れば受かるみたいな、
素晴らしい、
そんな感じです。
あ、じゃあそういうもジャッジの資格を持ってらっしゃる先生が顧問の先生ということで、生徒さんたちは幸せですね。
まあ、幸せかどうか分かりませんが、
だってもう身近にその実績残してらっしゃる先生がねいるわけですからね、
まあ、そう言ってもらえればあの嬉しいです、はい、
でもなんか生徒さんにはあの気を使うところもあって、なんかお菓子が出てくるって聞きました。
出ますね、まあ、あのスナックティーチャーと呼ばれてます
スナックティーチャー、
はい、
これ先生がご自身で準備なさるんですか。
そうですよ、週1回、はい、あのウェルシアに行って
ウェルシアに行って
結構買ってます。
いっぱい買ってきて、食べなさいっていう風に。
いや食べるとは言いませんが、置いていくとあの人たち勝手に持っていくので昼休みと他も。
それは前からなんですか。は
い、そうですね、厚木の時もやってましたね、はい、だけど消費量はあの相模原の方が全然多いです
多いですか。
多いです、全然多いですもん。
でもやっぱりそうやって楽しみながらっていうのが大事ですかね。
まあ、真面目にね机に座って喋ってるだけだと、面白くないので、まあ、あの楽しくやることは大切です。
先生はあの、まあ、生徒さんに対して常日頃なんかおっしゃってることとかあるんですか、はい、こんな風にしなさいよとか、こういう生徒になりなさいよとか。
いや そこまで大それたことはないですが、あのいやないです。
で、
まあ、楽しくやるのがいいと思いますが、ただその本質的にこうディベートを、なんでやった方がいいかっていうのは、実はその英語能力が高まるとか、もちろん社会的な課題に、ね、取り組む姿勢があるとか、まあ、それはその通りで素晴らしいんですが、実はもっとその深い意味があって、実は日本があの、まあ、世界大会のジャッジとかも私やってるんですけども、いろんな生徒と会うと、やっぱりアジアの子どもたちのその英語能力とか、その人とそのいろんなことを話せる能力は抜群に高いんですよ、高いです。で、まあ、多分他の国もそうなんでしょうけども、日本の子どもたちがその世界に出ていった時に、あの考えたり言うことはできるんですよ。ただ英語っていうのは多分壁になって、その輪に参加できなくて一歩引くみたいなことが多分起きてる。かつここやっぱ十数年であの発展途上国が豊かになり、子どもたちをプライベートスクールにこう通わしてるんですよね。で優秀になってアメリカに行っちゃうみたいな図式があって、まあ、今後日本が はい、をやっていく上で、その、まあ、こう言ってはなんですが、英語喋るだけじゃダメだと思うんですよ。中身が大切ですので、
そういう、そうですね、
そういう場面に行って、まあ、活躍できる土台みたいのを作っていかないと、相対的に日本が世界で活躍することは多分できなくなると思ってます。
うん、確かに。
ですので、うん、お菓子を配ってます
モチベーションアップのためにそういうこと。まあ、確かにその英語が、あの、できるだけじゃなくて、そこに自分の考えが乗ってなきゃダメで、
そうなんです、
ということですよね。で、相手もそれにちゃんとこう同意まで持っていけるとか、そういう力っていうのが必要なんでしょうね。あのディベートの大会というのはどうなんでしょう。そのアクセントとかそのイントネーションとかありますけど、その英語が美しいっていうことも評価が一つなんですか、どうなんでしょう。
ジャッジにいわゆる発音の美しさって規定はない、
うん、
ないですね。ただ聞き取れないと意味がないので、
うん、
あのジャッジの発音はないんですが、うん、まあ、自分の生徒にはできるだけ流暢にとか、うん、ネイティブライクは、うん、あの言ってます。
求めてる、
ね、そうしないとジャッジがそもそも聞き取れないので、
あ、
そういう意味で。ただアジアはアジアの英語があって、アメリカ、まあアメリカの英語を英語というのか分かりませんが、
うんうん、
いろんな国の英語があるので、うん、それ自体は全然それでいいと思います。ただ日本人が日本の英語を喋ればいいんですが、うんうん、ただ誰が聞いてもそれ分かんねえだろうみたいな
発音
をしたら、本人がいいと言ってもやっぱりダメなので、うんうん、共通項の部分はやっぱりある程度流暢に喋った方がいいと思います。
そうですね、もう世界の共通語になりつつある英語ですけれども、はい、まあ、それはそうですね、意思疎通ができなければ、
そうなんです、
いくらペラペラペラペラやってても意味ないですもんね。あの喧騒 OB の皆さん、英語ディベート部の活動にはですね、これからも注目なさっていただきたいと思いますが、さて、喧騒全体のことをちょっとお伺いしたいと思います。あの喧騒生、この春もちろん大学進学などがあってなんですが、なんかとても優秀な成績っておかしいです、結果が残ったと聞いてますが、どうなんですか、進路は。
ですね、昔の多分 OB の方も優秀だと思います。で、と比較するのは一概に難しいんですが、あの決してその特定の大学に多く入れば優秀かというと、
はい、
違いますが
、
数値だけ見ると、うん、いわゆる国公立大学ですとか、うん、まあ多分医学部とか含めて、うん、まあ主要の大学に入っている人数は、うん、ちょっと波はあるってばあるんですが、
うん、
まあ、あの増えていることは間違いないと思います。
うーん、ということなんですね、はい。まあ、そこから先がね、あのどういうふうに活躍していくかというのがもちろん目的ではありますけれども、はい、そんなふうに聞いています。それから、これから、喧騒、まあ、高校進学を考えている、中学生、それからその親御さんがこの番組を聞いてくださっているんですが、そんな方に向けまして、まあ、喧騒のことについてちょっと PR などしていただけるとありがたいです。
はい、私は仕事柄いろんな学校の先生とか生徒さん、実は全国的にいろんな進学を回って知ってるんですが、
うん、
あの相模原の生徒は、勉強とその部活を真面目にやる姿勢はとてもあると思います。あの神奈川県の学校比較じゃなくて全国的に見てもそういう姿勢がとてもあります。ですので、まあ、勉強と部活を頑張りたいという気持ちがある中学生の皆さんには、ぜひ喧騒に来て勉強も部活も一生懸命やっていただければと思います。でかつ進学は大学に行くということであれば、あのなおさらあの相模原高校はそういう姿勢を生かせるっていうか、そういう自分の夢を叶える学校ですので、あのぜひ相模原高校に来ていただければありがたいです。おまけに英語ディベート入っていただけると
そうですよね、
英語能力高まりますので、あとお菓子食べられますし、
お菓子食べられますし、
ぜひあのディベート部に入っていただければ
その林先生がいらっしゃいますので、はい、ぜひ皆さん、はいということで、今日はですね、英語ディベート部の顧問をなさっています、そして、社会科公民の先生でいらっしゃいます林先生をゲストにお迎えしてお送りいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここで県立相模原高校同窓会事務局から同窓会の活動についてお知らせします。5月に開催された総会で承認された役員についてお伝えします。会長は14期の石井光之さん、副会長は13期の平岩夏樹、そして19期の椎橋薫さん、29期の染谷光平さん、会計には35期の清水周平さんが決まりました。その他6名の常任理事、7名の理事、2名の幹事役も決まりました。また前会長の1期生の佐藤光学さんは名誉会長に、前副会長の3期の佐藤さん、長澤さんは相談役についていただくことになりました。詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。また同窓会事務局では同窓生の名簿管理をしています。住所や名前が変わった場合は同窓会のホームページの連絡フォームよりご連絡ください。その他同窓会では 開放発行しています。開放は年2回12月に同窓会会員の皆さんのお手元に届くように作っています。また開放でもご案内していますが、学年同期会、クラス会、部活動の同窓会開催の支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。その他ホームページや開放に広告を出してくださる方もぜひご連絡をお願いいたします。詳しくはすべて同窓会ホームページをご覧ください。ゴーゴー喧騒シーズン14第4回いかがでしたか。先生との出会いがそれから先の人生に大きな影響をもたらすことも少なくないはずです。私が高校3年生当時、マンドリン部の顧問をなさっていた古文の渡辺努先生がある日、おい夏樹、マンドリン部演奏会の司会をやってよと声をかけてくださいました。古文が苦手で落ちこぼれだった私にどうして声をかけてくださったのか、その理由は分かりませんが、これが現在の仕事の原点だと思っています。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。